あ、どうぞ。
あ、どうぞ。あ、始まりました。こんにちは、あがつまです。
こんにちは、新井です。
冗談じゃないんだね、今月はね。
あ、そっか、うん、こんにちは、ガンバです。
ガンバ、うん、ガンバって何？
ガンバと仲間たち。
ガンバの冒険、
うん、
ガンバの冒険
か、
うんうんうん、
こんにちは、セイバーです。
セイバー、
うん、
何それ。
令和の2年の仮面ライダーセイバー。
あー、セイバーね、
うん、
あ
ー、はい。
じゃあミツバチマーヤです。
おごそっかな、うん、始まりました。
どこで、どの辺で、おごそかな、
うん
うん、おごそかに始まったんですけどね。
いやー、うん、1ヶ月経ったね。
あっという間、あっという間でした、
うん、
はい、
うん、もう夏祭りの時期だね。
時期だね。そう、夏、お盆だよね、もうすぐね、
うんうん、
今年はでも、
うん、
盆ダンスはないんだろうね、どこも。
ああ、や、
田舎とか、田舎でもないのかな、
うん、
ないだろうか、
うん
うん、っていうね、暗い話題ばっかりですけど、なんか明るい話題はありますか？
なんか、なんだろうね、なんだろう。明るい話題、
うんうん、明るい話題、
明るい、
さっきあれでしょ、
はいはい、
宇宙人がさ、
あ、道歩いてたよね、道端にさ、
うん、
ビニール袋に、ゴミ袋に包まれた、
うんうん、
炊飯器型の宇宙船があって、知ってる、あれ、炊飯器型っていうの、うん、
炊飯器型ね、
うん、実は あんな大きさなんだよ、あのぐらいなの、うん、うちの周り結構 あるんだけどね。あので、なんかほら、
うんうん、
指定日以外には捨てないでくださいって一応あるんだけど、うん、あれもカムフラージュだから、
カムフラージュ、
うん、やつらはこっちの事情も知ってるから、
うんうん、
あ、そっか、違う日に捨てちゃったんだなって思って、見えないようにして、
うん、
潜伏中の宇宙人、
ううの、ね、
宇宙船、宇宙船、
うん、宇宙船、
あれ、うん、炊飯器型、ジャー型とも言うんだけど、うん、そうそうそう、
ジャー型ね、
ちゃんとボタンの位置とかもちゃんとしてたよね、うん、作りが素晴らしいと思うから、ね、さすが技術が、うん、発達して、
何 で、うん、何でもさ、大きく作るのは簡単だけど、うん、ちっちゃく作るのは大変だもんね。
そう、相当の技術だよ、あれ。燃えてなくなっちゃうもん、大体あんなもん。
そうだよ、
大気圏で、
ね、
すごいですよ。
見た目はなんかプラスチックみたいだと思うね、なんかね、
本当にね、何のなんつうの、入ってきたっていう、
うんうん、
感じさせないぐらいの技術、はい、
技術、
うん、技術、うーん、すげえよ。
すげえ、すげえか、
結構いる、
うん、いる、うん、あ、そう、あの、うん、あのラーメンの丼もそうなの、あれ、
そうそうそうそう、あれ中華屋のくるくるってやつの、うん、あれはね、切り離したブースターの、
あ、ブースター、
あ、うん、あの降りるときにこう、うん、ふんわり降りなきゃいけないやつと、あれがうん、それが、
うん、
丼型のやつで4つぐらいあったでしょ。
あった、
うん、
しかもちゃんとね、うん、タバコの灰もちょっと入ってた。
そうそうそうそう。もう芸が細かい。さすが宇宙人。
宇宙人。
うん、
宇宙人。
なんかいっぱい入ってるから。
いっぱい入ってる、
うん。うわーって。
わしゃわしゃなの、
ね。うん、もう、うん、寄生してるわけです。パラサイト。
パラサイトね。うん、
来てる。宇宙の賢者結構いるん。
いるんだ、
宇宙船、
宇宙船、
うん、俺は見える。
俺には見える。
俺
にはそう見える、うん、やばい人だよ、
そうそうそう、たまにこのね、うんうん、ソファーベッドが立ってるのもあんだけど、う
ん、ずっといるやつ、
何日かいるん
だ、何日かいる、
雨に寝たいしね、
うん、あ、俺も今日見たよ、うん、スピーカー型ってのがあのさ、うん、地下道の前に落ちて
る。あ、それを知らないや、スピーカー型、
しかも2本、
なん、あ、2台、家用の、あのスピーカー、
家用の
ステレオ、 ステレオスピーカー型宇宙船
が2台あった。
進化してるよね。
でボロボロ、あの風雨でボロボロになってたけど、
あすげえや、
これ気がつかなかったなと思って今日。
あん中いるんだから、
わしゃわしゃ
わしゃわしゃ
わしゃわしゃに、
うん、宇宙人ですよ、うん、
宇宙人
最近の明るいニュース
宇宙人がどんどんやって
きてる、どんどんやってきてる、
うん、そうか、本当今大変なの、
みんなほらだ、うん、COVID もう絡んでるから、あれ、
うん、COVID ちゃんもう絡んでる
に、あっちにニュースを行かせて、うん、そのうちに、うん、あの炊飯器型やら
ジャー型
スピーカー型、ジャー型やスピーカー型で、うん、こうちゃんと、うん、あのね、侵入して侵略中
侵略中、うん、
そうですよ、そのうちオベイとかさ、うんうん、そういう
オベイ、
オベイ従えとかさ、
オベイね、オベイ、
うん、ああいうのをやってるわけ、うん、あの
どんな話だよって、あの、うん、夜中の3時ぐらいの話だよ、うんうんうん、すごい面白い、
うんうん、
落語だよね、現代の落語だよ、うん、ほとんど、うんうん、そう、コビットちゃんとか、じゃあ宇宙人の仕業の可能性もある、
うん、仕業というか、うんうん、あの人たちはこう時間の感覚とかあんまないから、うん、時空超えられるからさ、
うん、超えられるんだあれ、
うん
う
んうん、だから俺には死んだとかよく分かんないなって言うと思うそういう概念で生きてない、
あそうかそうか、うん、あ死んだ、そう、
うん、バックトゥーザフューチャーだよねあんな大きさだとは知らなかった、
知らなかった
、知らなかった、あんなジャーぐらいの大きさだったっていう宇宙船はね、
それいつ気がついたの、
いやさっき、
さっき、うん、
大体うちら映画でさ、うん、でっかい宇宙船来ると思ってんじゃん、うんうんうん、違う、うん、
あんなちっちゃいんだ、うん、ジャー型ジャー型宇宙船ね、う
ん
う
ん、あなんか町入ってる、
町
町
町
町が
コロニーなんだね、
うんうん、アリの巣みたいになって
る、じゃあ宇宙人ってすごいちっちゃいんだね、
うんうんうん、
割とちっちゃい、
うん、じゃあでもでかくもなれるよ、
あなれる、
バルタンちゃん、バルタン星人みたいにちっちゃくもなれるし、おおおおおおおお
バルタン星人ね、
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
そうそうそう、すごいね、うん、ああそういう感じなんだ、質量とか質量保存の法則とかそういうのはもうないんだね、
そういうのはコントロールできちゃう、う
ん、できちゃうんだ、質量もこう、
質量もそのコントロールできれば一瞬でいけるじゃん、まあ、
そうそうそう、
宇宙もギュッと、うんうん、あれがワープです
あれがワープですよって
ワープですよ今なら50万円
50万
円50ギル、50万ギル、
ギルって何？
なんかロールプレイングで出てきてる
結局だから昭和の話なんだギルとかファミコンから抜けてないっていう、
チェーンソーで神様切っちゃうみたいな、魔界闘士サガ、
魔界闘士サガ
やったやったみたいな、
白黒だったよね、
まだいいよね
昭和じゃねえ、ほんとコテコテの昭和じゃねえかっていうね、うん、いやすごいな、魔界闘士さんがね、いや持ってたよ、うん、ゲームボーイで買ったよ俺も
ね、うん、すげえ頑張ったよね、
頑張った、
何回かやったよ、
チェーンソー強かったよね、
うん、うん、切れちゃうんだからそこ、それかっていう、
ああよくそう出てくるねこれサブカルとかじゃないよねもうね、
うん、ちょっと変なとこだよね、
うん、変なとこ、
時空の、
時空のね、歪んだとこね、
うん、あそうそう、あの、
うん、グニャーって
やっぱ、うん、そうそう、ネジ式みたいなやつ、
ね、ネジ式、ね、うん、面白い、
うん、
すごいよね、
いやでも、うん、あんま別に読んでないけど、
うん、
あのツイッターでほら漫画書く人いるじゃん、
うんうんうんうん、
なんかマッシュアップとかさ、
うんうん、
あとあの素人の人がさ、うん、真似して書く鬼太郎とかあるバックバックベア
バックベアと、
うん、バックベアが上司だったらってやつあるじゃん
そんなのあるの、うん、
ネクタイしたらバックベアで、うん、で上司のバックベアが、
うん、
この間の連休は何してたんだとか言って、 言うわけ、
うん
うん、でわしはなって言って海に行ったんだけど入れないって入泳禁止だったから、うんうん、川に行ってカッパと相撲取ってきたぞっていうバックベアーズ上司がいい上司だ、
ね、いい上司だ、
ね、割といい上司、うん、で今度のあのはなんだっけ、うん、ハッピーフライデーだっけなんだっけ、うんうん、
花金みたいな、
花金はどうするとか言って、うん、じゃあ会社早くは終わりにしようって言って、うん、いやあそこのね、ハイボールが夕方だったら100円なんだとか言って、うん、言ってた
ちょっと情報通なんだお得情報とかにうるさい、
いい上司、うん、いい上司
でみんな連れてっちゃうんだろうな、うん、きっとそんなのある、うん、マッシュアップでもね、俺も最近マッシュアップ得意になってきた
あ、ほんと、おい、
あの毎回書いてるはなんだっけ、グラレコ、グ
ラ、あ、うん、あれどんどん良くなってきてるね、
マッシュアップ、マッシュアップ化されてるからあのちょっと上手になってきたような気がする、
うんうん
うん、もうちょっとが毎日書いてればね、何でも毎日やってるといいんだけど毎日はできないからさ、
うん、
コンデンサマイクってさ、
はいはい、
これ結構角度で音違うんだな、本当に今違う、音上がった、
今ちょっとね下げたけど、あ、下げた、角度違うよ、
違うよ、ね、
ダイナミックの方が適当に、
うん、音違う、
いないとだからその、うん、もうちょっと高くした方がいいかも、
そうそうそうそう、あの、
あ、上げた方がいいよ、あれグッと
グッとね、
うん、はい、
全然違うんだなと思って、
割と寄ってやるけど、
うん、
うん、
近い方が近いよねそう、
あ、マイクに興味あるんだよね、最近ね、
マイク面白いね、
うん、ムービー撮ったりしてるんでしょ、そうそうそう、仕事で、うん、
ピンマイクってダメだなと思ったりさ、
ピンここにつけるやつ、
うん、
でもなんかあれでやってるっていい音取れてるよね、
あ、本当、
YouTube と、
あ、そう、
いいやつはいいんじゃないの、
あ、そうか、じゃあ安いやつだから
安いとそうかもしれないね、うん、感度とか、
感度はいいんだけど、うん、低音とかは全く拾わないって思って、
本当、
こんなにあの、
うん、
自分のこのこもった音みたいな、
下まで、ね、
うん、いかないんだ、下の音は全然出ないと思う、
うん、まあ、放送だったらいらないからね、
うん、
これ、ま、これ無駄なことしてるって無駄に何かを使ってる、うん、
いい音取ってる、
無駄にいい音
いい、全部の音を取ってるっていうこと
だ、ね、うん、そうだね、うん、まあでもそうね、
豊かな体験ってことだね
豊かな体験、
豊かな体験
豊かな体験、うん、なんかカタカナ英語で言って、
豊かな体験
いや違うって違うってワーケーションみたいなことを言ってほしかった
豊かな体験、
あ、そうですかそうですか、
あ、そうですか、
あ、そうですか、
それさ、うちの娘と同じだよなはいはい、よかったですねって言われて終わりみたい
な、娘ちゃんそんなこと言うの、うん、もう言うな、
言う言う、はいはい、よかったですねって言われました、なんだこの人はって言うと、
いやー、すげえな、
うん、
新人類だ、
そうそう、だこの間さ、保育園でなんかあのうちの娘があのお風呂で顔つけられるようになったんだって話をしてたんだって、ブクブクってできるようになったって話を保育士さんにしてたんだ、でパパと上の子もお兄ちゃんも顔つけられるんだよって教えて、で保育士さんがじゃあママはってママはつけられるのって聞いたら、保育士さんが聞いてきたらうちの娘があのママはお化粧取れちゃうからそんなことしないでしょって言って一刀両断されたって言ってたっていう話ですよ、うん、何の話だっけ、豊かな体験の話か、
うん、
うん
うん、
まあそんな感じですよ、うん、
それはあのなんだっけ、
うん、
スプーン曲げの人だよね、
何それ、
スプーン曲げの人だよね、
ユリゲラ、
うん、
ユリゲラそんな喋り方するんだっけ、うん、でもユリゲラーも見たことない、見たことある、テレビで、
うん、
ない
よ、昔あるかも、
あ、本当、昔あるかも、もう 再編集みたいなやつじゃん。
あ、そっか、うん、そうかもね。微粒子が
それ違くねえか、なんか。
あ、どうした。
森は生きてるんですみたいなやつじゃん。今日もシンコロちゃん対策としてね、こう、
うん、
ビニールが、
うん、
貼られています。
うん、うん、CW ニコル
です。あ、そう、 CW ニコル、うん、そうそうそうそう、そのイメージ。
あ、
すごいよ。 音が違うね。
うん、うん、
あは、
うん、でも細野さん声低いじゃん、
うん、
あのラジオ、うん、特に感じるよ、
ね、うんうん、そうそうそうそうそう、
もっと低いよね、
うん、こう出ない
、うん、まあまあ細野晴臣ですが低い
もっと低いよね。そうそうそう、どうやったら出るんだろうね、あんな音。
そうね、知らない。
まあそんな感じですけど、
うん、今日どうする。
今日ね、
うん、今日本読みます
か。本読みますけど、あ、すいません、できなかったです嘘つ、さっきまでは、
うん、
これから用事があるんでとか言って嘘ついて、
ああ
後で送りますとか言おうと思ってたんですけど、
うん、
1,2,3,4,6 ページぐらいしかできませんでした。
はい、
はい、
カシャッて大丈夫です、うん、
大
じゃあ
それ、うん、大丈夫ですを、
うん、
英語で言って、英語風で言って。
英語風？
うん。
うん。Let it be.
それそのままでいいよってことで。
Speaking words of wisdom, living.
Right. Let it be ね。
うん。あとは、けんちゃなよ。
けんちゃなよ。
けんちゃな、けんちゃな。あとは、なんくるないさー。なんくるないさー。
それなんとなくわか
る。ちょっと上がるんですよね。
語尾が
ちょっと上がる。社会学ドリル
社会学ドリル、
うん、とかね、うん、西寺豪太とかそういう感じヒンディー語だと恋バトナヒンヘって、ね、
それ何、
うん、何のことはないって。
それさらって出るの、
うん、
さら、そうか、
うん、
うん、
ケセラセラ
ケセラセラ、ね、本読みです。
うん、アミーゴ、
アミーゴ
友達
まだ話してもいい？
いいよいいよ、本に行きたくないの、
そうそう
説、
いや、いいやるよ
やるよ
やるけど、やるけど確信の部分はね、うん、後で自分で撮って送ります、
うんうん、格之進様の方がね、助さん、格さんの格之進、
格之進、
参りますか懲らしめてやりなさい。
それは公務様だよね、格之進じゃない
よね、うん、
格進が、
格進が、
格進がね、
またさ、うん、またなんかシャブで捕まったな、うん、あいつな、なんかウミエシャンとかね、
あ、トゥーアズインフィニティ
宮崎県で全くもう、
あ、でもこの間さ、岡田斗司夫ゼミでさ、
はいはい、
麻薬って気分を下げるためにやってるんじゃないかっていう話をしてた。
へ、
毎日こうステージに上がっててアッパーになってるのを普通に戻すために、
うん、
麻薬ってひょっとしたらやってるんじゃないかなって岡田斗司夫さんが言ってました。
そう、ね、
うん、
仕事が仕事だからね、
うん、そうそうそう、あんな毎日テンション上げて強い光に当たってたらそれはおかしくなるよ、
うん、
でそれを落ち着けるために、
うん、
麻薬ってあの人たちはやってるんじゃないかな、
っぱなしでね、うん、まあ、スーパースターとかよくそういうのあるもんね、アメリカでもさ、
そうそうそう、
ホイトニー・ヒューストンなりさ、うんうん、ブルース・ブラザーズの、
うん、
あの人なりね、
あの人だけ、
うん、あ、でもね、昨日ラジオ聞いてて、
うん、
ね、うんと、デザイナー、ファッションデザイナーの 竹尾菊池の人、うんうん、菊池竹尾さん話しててさ、うん、結構前の録音だったんだけど、うんうん、2012年かな、竹尾菊池若い時ね、
うんうん、
バーッ作ってファッションショーでデザインして、うん、デザインしてファッションデザインしてファッションショー開かれるまでちょっと時間があるなって、うんうん、なものに作ってるまで、うんうん、その時に失踪何回かしてるって言ってやっぱあの業界もすげえテンションだから、うんうんうん、バーッとバーッと、うんうん、ね、2回ぐらい失踪してるんですよ。で2ヶ月ぐらいね、日本を車でずーっと走ってたって言ってたそれはあのね、バーッて作ってテンション上がって下がっちゃうからじゃなくて、うんうんうん、上がったままだなって、
うんうんうん、
上がったままでどうしようもなくなっちゃって車運転して日本一周を2回ぐらいしたとか言って、うん、で当時携帯ないから捕まんないし、うんうん、大変だったらしい、
ね、
現場大変だったみたいだよって、
う
ん、でもそのおかげで、うん、あの若手を結局は自分で仕事できるようになったんだっていうことを言ってた、うん、俺いなくてよかったなみたいな、う
ん、いない時にみんなが、
うん、その時になんとか自分でやらなきゃっていうので、うん、多分あれは後から考えたらよかったって言ってたけど、ファッションのそのそういうこの人は、うん、竹尾菊池さんはテンションが上がりっぱだったっていう話を聞きました、うん、うん、やっぱ下がんないん
だ。ああそうか、
なんかだから車乗っちゃったりするんだね、
う
ん、
あでも それでこう
ちょっとつながってるかもしれないよね、うん、うんうん、じゃあ始める
始めるか前振りが長いな、うん、いやいいんだけど、
いやあらいご
吾妻ひろしの
五丁目ラジオ、
あらいご吾妻ひろしの五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
とにかく今、時代は昭和に突入してるってことで。
うん。うん
あと昭和っぽいものなんかあります？
ん？
昭和感。
昭和感？
昭和感。いや、でもやっぱ夏休みになると、あの、新井さんと前々から話しててさ、コロコロコミック増刊号の犬の話だよ。
あ、
うん、
犬
食う話。
あ、
うん、
怖いね。
怖いけど、あ、でもなんか、ちゃんとあれ元ネタっていうかさ、他国の文化をただ顧みてるだけなんだなと思ってさ、犬を食う国もあるみたいなとこの発想からで来るんだろうなと思ってさ。
犬食うんだっけあれ。
そう、犬食うの。
そうだっけ、うん、なんか蛇になるやつじゃなかったっけ。違うか、
蛇だっけ。
なんか蛇になっちゃうじゃなかったっけ。
蛇になったっけあれ怖かった。
うん、
ちょっとしまった記憶だけどね、じゃあ気が重いけどちょっとだけやってみようかなって思うんですけど、
はい、
うん、
じゃあ
コールします。あの、前回からさ、前々回からさ、ちゃんとあのアライゴーゼミにあれが入りましたよね、音楽が入るようになりました
うん、競馬ね。
え、競馬
有馬記念館のやつ、
うん、あれ、あ、入れたんだと思ってた。
うん。適当に作ったんだ。
うん。
まあまあいいか。
適当に作ったってさ、どういうタイミングであれを適当に作ったの？
あれはフェイマスジャパニーズの、うん、なんか曲作ろうっていうので、うん、なんかね、じゃあ、マツケンサンバってあるじゃん。
うん、
あれと似たようなんで、あれサンバじゃん。
うんうんうん。
あれサンバなんだけど、あれのインド映画バージョンって、ボリウッドバージョンってある
ね。
マツケンがこう、ターバンして、こう、スプーンをシャッ
と。なんか見たことある。
あの、マツケンマハラジャって曲がある。あれはね、イントロが全く別のファンファーレみたいなのが始まって、で、真ん中、中身は歌謡曲っぽいボリウッドの曲っていうやつがあるね。マツケンマハラジャ。
マツケンマハラジャ。
マツケンマハラジャーとか、中西恵三さんが作曲なんで、うんうん、いい面白いです、うん、でそれみたいに全く違うイントロつけようっていう話題になった時に、うんうんうん、じゃあこんなんですかねって、うん、テストで作ったんで、
うん、
あれ
そうなん
だファンファレ入れちゃえみたいな
そう、うん、これなん でも確かにその時フェイマスジャパニーズのあれやってるって言って作業してるって言ってたから、
うん、
なんかどういうタイミングであれを作ったんだろうなと思って
なんかね朝の7時ぐらいから9時ぐらいでできたやったら
サクサクってできたの、
うんうん、
そうか、
じゃあそれ言ってみる、
言ってみる、
せーの、
アライゴゼミ、
志村健さん、なんだって
って言った
耳遠いんだ、
なんだって
はい、
このコーナーで最近社会思想の歴史、マキアヴェリからローロズまで坂間達也著の本を読んでおります、うん、今日第8章は近代自由主義の批判と継承という後進国における自由ということで、
うん、
イマニュエル・カントさん、カント君、
カント君、
原カント君っているよねあの博士とさ、メルマガ作ってる人、
うんうん、あ、そうです、う
ん、あの博報堂の人なんだ
けど、
あと、ゲオルグ・ビルヘルム・フレイドリッヒ・ヘーゲルさん、
ヘーゲルさんね、
ヘーゲル君を取り上げるそうです、うんうん、
ですが、監督のあたりで今日は、この場では終わりです
何を言って何をおっしゃる、うさぎさん、
監督って言うとさ、
うん、
あの奈良のキャラクターみたいだよね。
仙人くん。
仙人くん。
角生えてるやつ、
ね。角生えてるやつ。
つるつるの頭に角だからね、あれ。
そうだよね。直って。
どうしたどうした
どうした今日はね、今日はもうできないのが前提でちょっとやってみますね。はい。じゃあ、そういうわけでね、今日、本日は、吾妻ターンなんですけども、第8章、近代自由主義の批判的に何笑ってんの
やっぱりにぎにぎしく参りましょう。にぎにぎ。にぎにぎ。わいわいにぎにぎと。
あとガヤガヤとかね。
うんうん、そういうね。漫画。
漫画。漫画。漫画。で、まあ、今日はだから ドイツの話をするんですけど、ドイツとかの話です。イギリスとフランス以外の話だよね、結局ね。
うんうん、だから当時はイギリス、フランスはその革命やら、議会制をまあ改正したりとかで、資本主義という意味においては先進国だったわけですが、うん、ここで後進国って言ってるのはドイツのあたりのことを話題にするよっていうことで、うん、後進国における括弧自由っていうタイトルつけてるね、
うん、そうそう、大体それさ、一時代の文脈を全部今言ったよね。
そうだよ終わった
終わった、
あ、あ、そう、すいません
もう1だけでね、
うん、
でも今回1が今でも全部終わっちゃったので、ね、まあね、そういうわけでね、イギリスとフランスを前回はまでは見てきたわけですが、じゃあその国のその他の国はどうなってることかってわけで、新井さんの言った通りなわけなんですけど、
うん、
でなんかね、他の国はフランス革命の政治理念である自由とか平等とか私有財産とかの考えと、まあ、それぞれその国の社会的や経済的落差がなんかこう、もう大きくなりすぎちゃって、
うん、
あ、もうなんかこれじゃあかんっていうのと、
うん、
これじゃあかんっていう急進的な改革へのこうなんか改革をした方がいいんじゃないかっていうのだったり、っていうか、もう近代化ってそれ自体がどうなのよっていう、
うん、
どうなのよ実際みたいな、屈折したこう思想をこう2つの系統で生み出しちゃうわけなんですね。
あ
の、もうやらなきゃあかんみたいなのと、もうそういうのどうでもよくないみたいなっていうか、なんか違くないそれみたいな、うん、
あはいはいはい、うん、そうね、先に行っちゃってる人見てるからね、
そうそうそう、
うちらどうかなっていう、ね、うちらそういう今から乗る、
う
ん、それ
っていう感じ、そうそうそう、あのフランスあんなことを言ってたけども、結局、
うん、
フランスあんなになっちゃってるじゃないみたいな、
うん
うん、っていう話なんですけど、
そうね、
例えばドイツなんかはイギリスにもフランスにも遠く及ばないわけですよ、
うん、
って宗教改革とか30年戦争なんかをまあずっとこう引きずりながら、宗教も政治の体制も割とバラバラで、こうなんか大小300を超える両方国家っていうののこう集まりだったわけですね、ドイツの。でそんなドイツの思想家のこうテンションをこうよいしょって上げてくれたのがこうあのルソーだったわけなんですけど、やっぱこう最近さ、ルソーずくめでさ、やっぱルソーもう一回ちゃんとやっとけばよかったなと思いません？
うん、うん、まあ、うん、
いつかね、
まあ、戻ればたまに、
うん、そうそう、ルソー一回あのやったんだけど飛ばしてるから、もうでもここのとこずっとルソーずくめだったからさ、やっぱちゃんとやっとけばよかったなと思ったんですけど、まあ、でドイツの思想家のこうテンションをこうよいしょって上げてくれたのがこうルソーだったわけなんですね。特に社会契約論はカントっていう、カントも今日のカントもフィヒテっていう人もヘーゲルももうそのルソーの考えでもこう爆上がりみたいな状況になったんですけど、でフィヒテっていう人はこんなことを言ってるんですけども、諸君が何度も繰り返してルソーを無双家と呼んだにもかかわらず、彼の無双は諸君の目の前で現実になった、他ならぬ人間の精神がもし諸君にその理念を把握する能力があったら不可能中の不可能だと諸君が断言したであろう一著作を完成したのであると、フランス革命論という本の中でこう言ってるんですけど、まあ何のことを言ってるかっていうと、要は、フランス共和主義革命はルソーの思想の実現で、ルソーによって目を覚まされた人間イコールカントが、人間精神の能力と限界を追求した一著作である、純粋理性批判を書いた。そしてこの本が出版された直後に起きたフランス革命はカント哲学の証明をしたってことが、フィヒテって人は言いたかったわけですと。まあこれが時代の文脈っつうか、まあ同時代のこう別地域のお話みたいなアナザーストーリー的な、
一方ドイツでは、
そう、一方ドイツではねその頃
てんてん
てんてんこれ時代の文脈だけど地域が違ってるだけじゃないかなみたいな風に取れた、
うんうんうん、
と私は解釈しました。じゃあね、もうこの辺でもうね限界なんだろうね今回はね早い、で今度 2のこれ2節だよね、2節、
そうだよね、
2節の思想の文脈のとこなんですけど、じゃあこのルソーとカントと、フランス革命のこの三位一体と三位一体って違うの？
ちょっと分かんない、
分かんない、
三位一体って、三位一体？
三位一体。でも三位一ってなんだろうね。三位一体って本には書いてあるんだけど。まあ、
うん、
まあ、このとにかくルソーとカントとフランス革命をこうワンセットにして考えていくっていうわけですよ。で、カントは、東プロイセンの首都ケーニヒスクベルク、かっこ現ロシアに、馬具職人の子として生まれますと。大体一生をこのケーニヒスベルクで過ごしたわけなんですけど、なんか割と社交的な人で毎日なんかあの決まった時間に決まった散歩をするみたいな、あの規則正しい生活をしていたわけです。あの関東さんはあの著作を作る、なんかいろいろ書いたり、あの大学で教えたりしながら、でその規則正しく毎日あの散歩をしていたんだけど、ある日散歩をできなくなってしまった日があったっていうんですね。でそれが何の日かっていうと、ルソーのエミールって本を読んだ時にあまりの衝撃で、その毎日の散歩の習慣っていうのを忘れてしまったそうですと。でルソーの影響はですね、カントにとってすごく大きかったわけですよ。カントの哲学はよくあのヒュームの因果論との関係が有名なんですけども、これは哲学的な影響であって、ルソーから与えられた影響というのはカントのこう心っていうか魂をこうもう揺さぶるぐらいの超絶衝撃だったわけなんですね。
うん、
カントは 人間の自由と尊厳から出発して、人間はそのなすべきことをなすことができるという理念を証明することによって、近代的な個人の自由の基礎を、自由を基礎づけたわけなんですね。この点にカントとルソーの共通点があるわけです。でルソーは人々の特殊意志を一般意志に高め統一した場合にのみ、個人の自由と全体の方、括弧必然とか、とか統一されると主張しました。これをカントは自らの哲学に取り込んだわけですと。でカントはそれまで世界に内在すると信じられていた時間や空間、因果関係などの形式を、人間がこうただ勝手にそういうのがそこにあるんじゃないかみたいな風に思ってるだけのものじゃないっていう話をしたと思うんですね。世界の仕組みとして、そういう時間とか空間とか因果関係が世界自体に内在してたと今までは思われてたんだけど、実際はそうじゃなくて、カントは人間がそういう概念を世界に与えてるだけだっていうふうに、考えたわけです。
うん、
うん、で、でじゃあどういうもんかっていう、じゃあその人間うーん、ちょっと待ってくださいね。うん、だいたいしどろもどろになってきましたね
そこまでは大丈夫、うん、
大丈夫。で、世界の法則は人間理性から独立してるわけではなくてないし、経験の単なる一般化でもないっていうふうに、カントは言ってます。でどういうことかっていうと、人間の感覚的経験を素材として先見的な理性が世界に秩序をこうもたらしてるんだっていう話を、カントはしていますと。で、同じような理論で道徳の問題もをカントは論じていますと。行為の道徳性は行為者の動機の中にある、善なる意思としてあると言ってます。で、善なる意思っていうのは何だっていう話なんですけど、理性の命令に服従する意思が善なる意思だってカントは言ってます。で、善なる意思っていうのは時とか場所を選ばずに無条件的に、この辺が何言ってるか分かんないですけど、いや、分かるんだけど、はっきり、この解釈が正しいっては言えないんですけど、時間と場所を選ばずに無条件的に妥当する理性の命令であり、すべての人間がその意思を持つことに矛盾がなく、普遍可能であるものを、この善なる意思として、言ってます。でこれを提言名法と言ってるんですけど、ちょっと乱暴なんだけど、そこは提言名法なんだけど、で提言名法っていうのはこのなんだっけ、提言名法ってこの、その確信はっていうところなんですけど、私の確率が普遍的法則になることを私もまた欲しうるように行動するべきだというのが提言名法の、確信なんですけど、
うんうん
うん、じゃあ提言名法って、で提言名法には2つあって、さっきの私の確率がっていうのと、もう一つが人間性をいついかなる場合にも同時に目的として使用し、決して単なる手段として使用してはならないっていうのが、この二つが提言名法の核だっていうふうに、言っていますと。でカントは、世界の客観的秩序を自由な人間が自由な人間のために作り上げる主体的な秩序として、再構築しましたと。で カントは政治社会や国際社会の秩序の問題も、同じように論じていますと、うん、文明社会の秩序が利己的諸個人の意図しない帰結として、ちょっとねもうこの辺しどろもどろなんですけど、永遠平和のためにはでは、十分に啓蒙された世界市民を擁する共和制の諸国は善なる意志に基づく理性の公的使用による連合を目指すべきだと主張し、後の、国際後現代の国際平和論の原点となるような思想も展開しました。で最後にカントが到達した自由平等な諸国家連合としての人類社会像は国連憲章などの理念を先取りするものだったんですけども、現実には、彼の最晩年にナポレオンが登場し、その夢は虚しく崩れてしまうということになります。でフィヒテはさっき出てきたフィヒテっていう人は、カントとかルソーすげえなーと思ってたんだけど、結局うまくいかなかったから、ちょっと違うんじゃねえかなって、
うん、
俺がもうちょっと頑張るしかねえんじゃないかな
俺論俺論を展開、
俺論
ちょっと違わない
で、
はい、
でフィヒテっていう人が、今度出てくるんですけど、フィヒテはもう一度原点に帰って問題を立て直すことを始めます。ドイツ国民一人一人を各自の自我に目覚めさせるような哲学を構築しようとしたのがフィヒテという人でしたと。でフィヒテはここに認識論と道徳論の、ごめんなさい、言葉したな。カントはルソーの中で統一されていた理性と意志を分離し、科学の問題と道徳の問題を切り離したけども、フィヒテはここに、認識論と道徳論の分裂を見出して、ドイツ国民が自我に目覚めるための哲学を両者の統一に、見出せようとしました。まあ今回はそんな感じかな
、うん、
まあなんかいろいろあるんだけど、
うんうん、
でなんかまあいろいろあるんだけど、フィヒテによれば自然と社会からなる客観的世界は自我の投影、外化としての他我であり、自我が他我を獲得しては外化する、絶えざる往復運動の中でなんか取り込んでは表に出し、取り込んでは表に出しみたいな話を、なんかそうやってなんかバームクーヘン的にやってったんじゃないかなっていう中で、両者はこう、なんか、表に行って、表と中がぐじゃぐじゃというか、こう、交互に形成されていくと、両者は、そうやって両者は統一されて、他我と自我が統一されていかなければならないと。これが絶対的自我の実現であると、フィヒテさんは言ってますと、
うん
うん、あとなんかあるかな。でもこれ最後ロマン主義のところの話が到着しないとならないんだとこ、
それ今言ったのはさ、哲学的な話じゃん、
うんうん、
哲学的に自分とは何か、
うん、
っていう捉え方として自分とその投影した議会を一体期待しながら認識するのが、
うん、
それが自分であるってことを、うん、なんだけど、それを社会思想的なところに、解釈をしたっていう話になっていくんでしょうね、うんうん、多分そうなんだ。
そうだよね、
もうちょっと広げて話をしていくと思うんだよね、フィヒテが、
うん、
今度は社会学的にはどうっていう、
社会学的には
もう援用というかしてるじゃない、うん、
どの辺
その後にすぐに、
うん、そうそうそうそう、
もう、
うん、そうなんだけど、
うん、
そう カントフィヒテの哲学は後進国における自我、近代的自我が自己の覚醒と確立の過程で個人主義的なものから国民主義的なものへと転換していく必然性を示していますと、
うん、
で同じ問題より幅広い芸術同じ問題より幅広い芸術歴史思想の領域において、ロマン主義の大きな流れを生み出しましたと。で文学でにおけるロマン主義はまあなんかいろいろあるんだけどロマン主義っていろいろあるんだよね。なんかいろいろあるわけですで
、うん、ロマン主義っていうものがまず何かを説明して
ロマン主義ね、
うん、
ロマン主義っていうのは20世紀の哲学者バートランド・ラッセルが西洋哲学史で言ったんですけどもロマン主義に共通する原理として、
うん
共感の重要性を指摘していますと、特にイギリスのロマン主義は18世紀思想への単純な反動というよりも二重革命の時代における18世紀的な思想の批判的継承という性格が、強かったですと。まあでなんかいろんなことが書いてあるね。
そうね、うん、そのもうちょっとロマン主義の根本的な考えって何ですかね、うん、
根本的なのはロマン主義とは言っても、うん、まあその内容なんか結構複雑で、その政治的立場もこう一様ではないわけです。でロマン主義の思想は功利主義やドイツ哲学のような体系的原理に基づいたものではそこ聞いてない
聞き飛ばしたかもしれない ではないんですね、
うん体系的なものではないんです。で思想家たちは皆フランス革命のこう栄光と挫折という問題をみんなで共有なんかだからさっき言った2つの方面なんだっけフランス革命見ちゃってもう近代化とかどうでもよくねっていうのとちょっと待ってねもう近代化とかどうでもよくねっていうものとあともういやでもそんなことはないもっと過激にやった方がいいみたいなののっていう対比の中でこうフランス革命の栄光と挫折という問題を共有していたのがロマン主義っていうわけだったわけです、
うん、
で改革の成功に人間の自由の勝利を見た、彼らはっていうか当時の人たちはジャコバンの政治恐怖政治とナポレオン体制の出現によって人類共通の普遍的理性や自由平等への理念にこう疑いを持ったわけですね。で普遍的理性の反動として夢とか幻想とか想像力などの非合理的な感情の重視が生まれて自由平等への生まれましたと。で自由平等への反動としては国民固有の歴史や価値への目覚め中世の共同体カトリシズムの再評価が生じた解雇主義的な昔は良かったよねっていうのとあの昔は良かったよねとか想像の世界は良かったよねみたいな方向に向かったのが、ロマン主義ではないかと思うんですね。
あ、うん、昔は良かったっていうのはイコールロマン主義じゃなくて、
うん、
そうやんだけどその昔ちょっと前 その自由平等とかね普遍的な理性とかね、
うん、
合理、
うん、
主義功利主義に反するっていうのはいいんだけど、
うん、
じゃあ重視するの何かっていうのを、うん、は個人のことなの個人から出てる夢とか、
うん、
もやもやした現、うん、想像空想それが重視するっていう立場がロマン主義なんです、うんうんうん、またその固有のもの普遍的なものとかちょっと嫌だ嫌、
うん、
だ嫌、
う
んうん、なんでそうじゃなくて一人のこの人の中から出てきたもやもやした空想とかね情念とかね、
うん、
そういうものが重視されて、
うん、
そこから出てきた発露されたものがとても重視されるのがロマン主義なんで、うん、っていうところをちょっと押さえておきたいんですよ、ね、だからこの時書かれてる小説とかも、
うん、
ゲーテとか出てくるけど、うん、その人が個人が あの一人で一人語り文体みたいなの出てくるし、あと絵でもそうだけど、その人がどう思ったかみたいな絵になされたりとか、曲とかもロマン主義の曲ってそういうなんすごいメランコリックだったりするし、なんつうのなんで自分の心の中で起こっているものがすごい重視されるっていうのがロマン主義で、それまでのさ、あのバロックとか、あのまあいいっすよ、宮廷でやってた作曲家たちっていうのはそういうもんじゃない、もうなんか王様がオーダーしたものを受けて、あじゃあこうじゃ あのこう寝る時の音楽かけて、あはいはいはいって職業的にやってるのはそれまでの音楽家だったのが、今度作家性を出してくるのがロマン主義なの、とってもね。ベートーベンの中はそうなってったんだけど、走りだよねロマン主義だから。そのベートーベンも多分自分の曲にね曲名つけてない時代なんで、後から多分田園とかつけたのは後の人なんだけど、でこっからそのでもロマン主義の人たちっていっぱいいるんだけど、なんだっけな、例えばまあなんでもいいけど、メンデルスゾーンでもいいんだけど、チャイコフスキーでいいんだけど、あのその人たちじゃ自分の個人のモヤモヤしたものも大事だし、あと自分の郷土、あの生まれた年とか、あのその土地に根ざした音楽っていうのをすごく重視して出してくるっていうのがロマン主義であるというのもあるし、そういうのとつながっているんですね。がそれがこういう哲学の形もそういう考えがあって、そういうの共通しているところです。だからそのね、国民固有とかね、そういうのを重視されるっていう、面白いんですよこれ。広がっていくんだよこのロマン主義って、ね、世界中に、日本にも、そして社会主義とかも絡んで一緒に出てくる。
日本にも来るんだよね、
そのうち来る、
あの夏目漱石とか
が、そう、その時代に来る、そうそう、であれ一人語りだもんね、
まあ今回は
それが、その辺までの、そういう時代の文でしたと、
ね、残りはちょっとあの、
はい、
後で送ります
音って送る
音ちょっと
OK じゃあ残りね、ヘーゲルの話と、
ヘーゲルの話、
ヘーゲル、ね、
もうこの後ずっとヘーゲルなんだよね。
えそれやってない、
全然やってない
何もない、
今回はないかな。
えそ、アドで送った方がいい、
え
やっちゃう、
できるかな
今
ヘーゲルね、ちょっとね、やってみる、読んだは読んだんだよね、
あじゃあそれはちょっと前にさっき知らない用語ね、
三位一体、
それね、それはね、三位じゃない、三味です、
三味でいいのね、
三味、読み方三味一体でいい、でキリスト教で、父で神ね、
父神、
子はキリストね、あと聖霊が一個の神が三つの姿となって現れたものであるって考え方、
なるほど、ね、
で三味ってあの身、体の方の身っていうのは、三味とは読まなくて三神って読む、
三神って読むんだ、
それは仏教のね用語らしいよ。三神っていうのはあるね。三神一体っていうのはないです、
ね。三神、ね。
三神っていうのは仏の三種類の身のあり方で、法神、法律の方、もう一つ法神、これは報いるっていう字の身、応神、応じるの身っていうのがあるらしい。それ以上は分かんない。息なんで。提言命法っていうのは無条件に何々せよと命じる絶対的な命令っていうことです。用語説明でした。
何々せよだよね、せよ、
その程度のもんですよ、これさ、ドイツ人ながらきっとね、ドイツ人の文体難しいんだよ、それをしかも日本語にしてるからこういうね、難しい言葉になってるんだよね、この辺嫌なんだよね 文がさ、すげえ分かりにくいよね。
分かりにくいよね。
日本語としてね。
そうそうそうそう。
俺、頭が、うわー、いいよーってなる。
あと、特殊な言葉が多いよね。
うん、かっこつけなんだよね。かっこつけ。
そうそうそう。
いや、かっこつけなんだ
よ。私の確率があってさ。
そんな字使わないよね。確率の確率と違うもん、これ。あの、統計のじゃなくて、なんか、
あの、奇変に。
ね。
うん、この確ってどう、もう、これさ。これさ、
何確率？
確率ってない。でさ、今日哲学、あの岩波哲学用語辞典で調べたんだけどさ、載ってねえんだよこれ。多分カント辞典に読まないとこれ載ってないんだよ。
え、確率どこだ？あったあった。確率。確率ね。
うん。
そんなさ、もうこれがジャーゴンって言うんだよ。
専門用語ね。
カントしか言ってないもん。
そうそう、カントしか言ってない。うん。
ずるいよね。
カント語辞典読まないとダメ。
ね、自分の持つ行為規則だって。
そう言えよ
って。そう言えよって。だからさ、あれだよ、セブンルールだよね。私のセブンルールってわけだよ、きっと。うん。ね。
何セブンルール？
セブンルール知らない？
確率。
なんか芸能人が、あの、私はこうしてますっていう。
そんななんだ。
なんかこういう時こうするって。
伊
集院さんので私のセブンルール6個目っていうネタをコーナー
で今やってんの。
やってる。
あ、そう。そっか。
うん。で6個目になると大体どうでもよくなってくるっていう。だから自分ルールだよね。
なるほど、ね。
言ったら。ヘーゲルちゃん。
ヘーゲルちゃんの問題ぐらいまでやってみる
じゃん。じゃあヘーゲルちゃんがどういう風なのを問題にしてたかってちょっと読んでみて一応終わろっか、
うんうん、そうね、
うん、であとはあのズームで
スタジオの新井さんで、
ね、あでもすぐ送ってねこれ多分すぐやんないとやる気なくする俺たちそうじゃん。
そうね、そうそうそう、
うん、
明日多
分ね1週間置くともう何のことやらになってるから、ね、ヘーゲルは、うんヘーゲルは
さ、ヘーゲルは中
あのああどんな子だった？
ヘーゲルは中級管理の子として、
うん、
シュツッツガルドに生まれたが1788年にテュービンゲン進学校に入学しまして、
うん、もうさ土地の名前からしてさ、
うん、
言いづらい言いづらい、ドイツ語批判
そうね、哲学者とか詩人の人に学びながら、フランス革命の、うん、フランス革命を超あの支持したって書いてあります
ね。イケてるじゃんって言って、うん、
それ何？
イケてるねっつって渋谷で、うん、あごめん
でこの人もあのルソーの
著作革命万歳
あそう、
うん、
でルソーの著作に没頭したと。その後ベルンフランクフルトで家庭教師をしながら研鑽を積んでイエナ大学で講師となると、うん、最初の著書となる精神現象学の執筆中にはイエナ海戦でプロイセンを打ち破ったナポレンがしこれなんか来ちゃうんだよねこの間、ね、
はナポレオンさんいらっしゃったって
。そうそうそう、ナポレオン来たみたいな。
ナポレオン見たみたいな、うん、ねえ
で
やべって言って渋谷でアユ見たみたいな
そうあそういうことね、うん、渋谷でアユ見た、うん、
すぐ109で卓球さん見ちゃったっていうぐらいのもんですよ
そうだね、
来たツイートしちゃって思わずツイートしてしまうやつだね見たアユ見たっつってアユがナポレオンだったらすげえな、
うん、まあ言っときゃそんな感じだったよね。
多分そうだよね、うん、多分ね
で1818年にフィヒテの後任としてベルリン大学の哲学教授に就任とに、で1828年に学長、
うん、
フランス7月革命の方を聞いて、イギリスの第一次選挙法改正のこの間の話だよねこれで、
うん、
で、うん、あの哲学的急進主義の時に出てきたやつ、
ね、うん、
あのこれらのために急逝したと。
あら、
うん、
伝染病へえ、
まあ、
うん、
まあヘーゲルの生涯は、どうだったんだろうね、ヘーゲルの思想はカント以来のドイツ観念論哲学の総合であるとともに近代社会が生み出した深刻な諸問題を根本から理解し解決するための社会思想の体系でもあったと。でヘーゲルは同じようにフランス革命を、 思想的原点としたフィヒテから多く学んだが、2人の問題設定はには大きな違いがあったと。でどんな違いがあったかというと、第一には2人のフランス革命理解の差であると。フィヒテはフランス革命を人間の自由平等の理想を共和主義革命として実現した画期的出来事だと考えたと、
うん、
これに対してヘーゲルはフランス革命の画期的意義は認めるが、画期的意義は認めるけども政治恐怖政治への転落もまた革命の本質に由来するものと考えた。でその結果ヘーゲルはむしろナポレオンを高く評価し、イエナに凱旋する馬上の独裁者を見た時の感激を世界に君臨し、これを支配している個人を見ることは実に素晴らしい気分だと、友達に手紙を送ったと。事実死後に出版された歴史哲学講義ではナポレオンはアレクサンドロス大王やカエサルなどと並ぶ世界史的個人として高く評価されることになったと。でなんかヘーゲルはまあこの間のなんか出てきたようにナポレオンがやったことを評価して、プロイセンをはじめとするヨーロッパ諸地域の近代化の道を開いたその功績を称賛したのであったっていう話ですね。
ああ、
うん、ナポレオンすげえって話だよね。
そうだね、うん、
でフィヒテは、うん、フィヒテはフィヒテで、まあ、フィヒテはちょっと違うんだね。だから、
まあ、ヘーゲルだけでいい、
うん、でフィヒテとヘーゲルのもう一つの違いは産業革命の時代の捉え方にあったと。スミスを評価していたと言われる、カントに経済学がないのと同様に、フィヒテには、封鎖商業国家という経済学の著作がある。でもそれは、ドイツ国民の理想的な経済秩序を自給自足的な農業体制と、うん、まあ産業革命の時代に逆行する方向性を持つものであったと。これに対してヘーゲルはごく早い時期からジョン・スチュワートやスミスの経済学やファーガソン・ヒュームの歴史書を熱心に研究していたと。彼自身は経済的著作を書かなかったが、法の哲学における市民社会論にはその成果がはっきりと反映していると。ヘーゲルの国民経済学需要は同時代のドイツ関連論哲学による類例を見ない出来事なのであったと、うん、まあ、なんでなんやかんやってヘーゲルは、近代社会 の肯定的否定的という両側面をいかに構造的に把握するか、それらをいかにして彼の歴史哲学と世界史認識の中に組み込むべきかという自分自身の問題を発見したのであると。それは二重革命が生み出した現実を踏まえて、フランス革命の自由という原理から出発しながら、ロマン主義やナショナリズムへの、傾斜を見せたフィヒテとは異なる方法で、ドイツ国民の自由という民族的問題を普遍的な世界史的視野のもとに捉え直すことであった。ここだね。ここが、ヘーゲルちゃんの問題だった、が作った問題だったと。
うん、分かった。ぼんやりしてるね、これね、うん、ちょっと分かった、うん、俺もう多分最後までいかないと、うん、なんでじゃあこれ後で送ってもらえるってことですね、
は
い、
頑張ります。
分かった、この後にくっつけるってことだね、
うん、お楽しみに
いやいいですね。
結構即興でやってもなんとかなる。
なんとかなるけど、今全部読んだけどね、
うん、何にも解釈してないけどね、うん、面白い解釈が今回入れられなかったね。
でもこれ多分一番最後の方が面白いんだよね、うん、はい。ただこの後マルクス僕読みますけど、
うんうん、
割とね大丈夫、飛ばしても
マルクスちゃん、
でもヘーゲルいた方がいいけどね、もうちょっと、
うん、
それ後で送ってもらいます、はい、じゃあこれぐらいで今日は、
はい、
はい、
よいしょ。やっぱやってない、昨日読んでないところは何言ってるか全然わからない。
ごちそうさまよ。
はい、そういうわけでね、
なんと途中で終わるという、うん、
いや終わってないんだ
なんか花火大会の中継で花火中止ですみたいな
雨降ってきましたみたいな、
そういう爆笑問題ので、
うん、あ、そうそうそう、
で面白い危機芸人さんが、
うんうん、そうそうそう、
私はごめん、放送大体忘れちゃうんだけどこれは絶対忘れないと思うわって言ったっていう、
そうそうそうい
い話だよね、いい話あれね、すげえまとまるもんね、超まとまる、
高橋親子の話もしてたよね、うん、
その辺ちょっと聞いてない、
まあ、聞いてない、そう
あー高橋秀
樹とあの、まあ、マーサの話ね、マーサさんの
いいよね、すごい人はすごいね、何言ってもすごくいや本読んだから音楽聴こうか、音楽
聞きましょうか、
ここも友達ん家でいいから、
うん、友達ん家友達ん家だけどね
設定が
設定がね、うん、
設定、
設定ね、
あ、西田でウォーツさん、うん、この間出たやつ、
そう、この間出たやつ、
ファンキビージー、
ファンクビジョンかな、
ビジョン、
ファンクビジョン、
最近西田ウォーツさんすげえな、 MJ のさ1年間やったに NHK で、うん、やったらしさ、この間アゲイン特番もやってたしね、
あのさ
すごいメディア出てるよね、いっぱい。俺も知ってるとこだっけかもしれないけど、
アトロクでもさ、
アトロクも出てる、
アトロクであの90年代特集でしょ、
そうね、
特集です
ごい聞いてるんだね、
レニー・クラビッツと、
ああ言ってた、
あとジャミロクワイとベックをこの間やってた、う
ん、あのママセットと、うん、でしょ、
うん、
ああでもうちは聞いてたねそれね
レニー・クラビッツ
俺レニー・クラビッツからギター弾こうと思ったの、うん、
あ
ゆがのゴマウェイで
ずっと弾いてるのが、ずっと弾いてるのが大変な曲でしょ。
だだだだだだ、あれクレイグロスさんってギタリストがかっけえなと思って。でエレキ中3ぐらいだ
った。うん、あれか、うん、あのオービルの
買ったその日に壊す事件。
詳しくは過去の回でね。
そうそう、買って書いて、自転車乗せたらこけて、バリーンと
行っちゃった
から、ね、ネック、俺、なんとも言えないからね。おおって感じだよね、
うん、こう。鮮明に思い出すだろうね、きっと、
うんうん。なかったことにしようとしたもんね。誰に対してかわからないけど。割れてないことになってたからね。記憶が書き換えられるぐらいの
衝撃ね、
うん。衝撃だったよ。うん、はいはい、
でね、ファンクビジョン、あ、CD 入ってない
いや本当だ、すげえ、
車の中かな、
まさに花火大会中心の事変、うん、
うん、今日はこれ聞こうと思ってたのに、
うん、ちょっとじゃあさ紹介だけこれしようよ、うん、概要とか、
概要ね、
この間出たやつね、
そうそうそう、
2020年の
ほとんど人、
7月22日発売と、
一人で全部やってるんだよね今回、うん、クレジットとかないんだっけ、多分なんかほとんど一人で弾いた、あのドラムも叩いたしみたいな、
まあでもさこの番組さかかんないからね、
うん、
かけてんだけどかかんないっていう、
なんか入ってる、あ
セミ、
あシールだ、
セミの抜け殻とか
セミの抜け殻こう山のようにね
なんか入ってるとか言ってこうなんかさこうベアーンって開くと 3D にこうビアーンって
セミの抜け殻、
セミの抜け殻ビヨーンみたいなあ夏だなーとか言って、で 豚の線、香取線
香取線
ビヨーンとか、
あのさこの間さ熊の肉ってもらったんだけどさ、
何それ海分、
熊の肉海分なってないよね、
クニの膜
全然だって
なってない。熊
の肉、子熊の肉ってのもらったんだけど、
食えるの、
食えるって言ってた、
子熊、
子熊
ちょっと心が痛くない、
痛い、
プーさんを思い出すのあるいは
プーさんって
イウォークとか、
イウォークね
もしくはイウォーク
とか、もしくはイウォーク、熊、うん、のプーさんってさ、うん、成人じゃないかあれ、
あ、え千人みたいな
先生そっちじゃない、二十歳超えてないか、
お前の落としたのは金の斧か成人、
成人ね、
熊が、
熊がど、え、どういう意味、熊が出てくんの、
うん、あ、そうだっけ、女神だね、
女神、
絵も言われぬ女神だね、
女神、そう、うん、 あの綺麗なジャイアンか汚いジャイアンかっていうやつ、
うんうん、
知ってるそれ
知らない。
あのそのなんかドラえもん道具でその湖あの銀の斧か金の斧かみたいなのにジャイアン入れると、
うん、
あの綺麗なジャイアンっていうのが出てくる。
いらない、うん、
まあとにかく、
うん
うん、
西田さん寝ましたよと
寝ましたよって新井さんに聞かせたってなかったんだけど、
うん、
車に
あない、
うん、ないって、ね、今日そんなのばっかじゃない。
あない
ない
いいね、うん、抜けてていい
抜けてていいやっぱり
抜けがいい、うん、抜けがいい
抜けがいいね、うん、注意機構持っちゃうみたいな、
うんうんうん、スカンと梅雨だったしね。
梅雨だった。まだ梅雨終わってないんだよね、
うん、梅雨は終わらず昨日なんだコダックの株がガーンと上がって、
ね、なんで
知らないけど
あそう
今度横ばいだったのに、昨日のだけではバーンだ
コダックかな
600倍だから、
ね、ポケモンのコダック
コダックか
黄色いやつ
か、うんうん、そう買っときゃよかった
コダックをね
コダックまあ税金で死ぬからやらなくて、ね、来年の
来年だそう、うん、そうか
死ぬよね一気にもらってもね
そうだね
ただ死ぬだけっていうことだからね、うん、
あそうかそういうのがあるのか
でしょだからいろんなの買っとかないと危ないんだよ。
あそうなんだ
いきなり儲かってもね
あそう
しょうがないんだよね
適度に損も出さなきゃならないみたいな
それ、うん、そうそうだよねそれでどう破産しないようなぐらいの投資だったらいけるけど全部かけたら死ぬっていうと思うね
そうか
すげえ上がっても死ぬっていう、う
ん、上がっても死ぬ爆上がりしても死ぬみたいな、うん、積むんだ
それよりも もっと持ってないとあんな危なくて買えない、
う
ん、
そうかそういう危なさがあるのか
だよ、ね、
株って
多分ね先物
先物か
FX 分かんない金とかならまだ安定してるじゃん、うん、一番、うん、
でも金もなんか今上がってるんでしょ、
うんうん、何の話これ
日本経済あ世界経済、うん
すごいよね宇宙人から世界経済まで
関東にヘーゲルもやってた何の話やねん、
まあ、あのジャー型宇宙船がいついなくなるかが気になってしょうがない
しかもあれゴミ捨て場じゃなかったからね、うん、あれね普通の家だったからね、うん、でもコードはなかったねあれ、
うん、
コードがあれば使えるんだな、うん、飛べるんだろうなきっと、
うん、
コードがないからあれって充電ないんだ。帰れないです。国に。
違うよ、そんなの大丈夫。彼らあらゆるものをエネルギーに変えられる技術を持っている。
またバックトゥザフューチャーじゃないか。
バナナの皮をポイって入れる。
見てると。
蓋を開けてね。
うん、あとビールの飲み残しみたいな。
そうそうそうそう発酵。
ビールのねビールの飲み残しとさ、うん、バナナの皮でさ。
うん
どう行くんだってさ
、まあ、でジャケットいいね
ジャケットいい
こうちょっとモンティーパイソン的なんだよ
そう、ね、
あの人テリー・ギリアムみたいな、これ曲名に Love Me Do なんかもあってちょっとビートルズのオマージュみたいな感じもあっていやーこの西田さんの情報量すごいなと思う、ね、こんな聞いたことないもんか
そうね
すごい、ね、
分析的に聞いてるなと思う、
ね、スージーさんね、
うん、スージーさん音楽聞きますか最近
あのねあんまやっぱ体調的なこともあってあんま聞かない言葉の方聞いちゃって、
う
ん、落語とか、うん、
あの地獄八景ね家のあれにあって
本
に入ってた、あメジャーな話なんだと思った。
そうなんだ。
あの絵本にもなってますって書いて
ある。ああじゃあメジャーなんだ、
うん、
そんなでも長いからさ、うん、かかんないもんね。
そうあれ子供に
ラジオでかかんない、
うん、子供に読んであげたのね、
うん
うん、寝てるって思った
寝てていい
よあと子供に落語ってやっぱ分かんないみたいな。
でもあれは大人、うん、ほぼ大人が分かる笑いばっかなんだよね、うんうんうん、大人の社会になってから経験した、うん、なんかちょっと 実際は辛かったことが面白おかしくなってるから、うんうん、子供もらえるとこってあのおならネタだけだからおならネタと鬼の中に入っていじめるネタぐらいが子供の残酷なところに響くんで、ね、あとは大人の笑いって感じだもん。だってあの小塚のばあさんが、うんうん、あのエンマとできちゃったなんてそんなの子供は別に面白くないもんね。でバーババーを作りました、バーババーですがってバーババーですそんなの分かんないから、うん、バーババーバーバー魔王とかとか、うん、魔王とかも分かんないもんね。
魔王にね、うん、
魔王にが、うん、あんた
あ、何、あ、家帰ってさ、この本す、あの子供の心を豊かにする 100の落語みたいな本なんだけどさ、うん、この本結構なあのメジャーな話が網羅されてるなと思って、
うん、
この間この間高校の先生の落語家の人の話をしたじゃないですか、牛一郎さんの、
あ、
うん、ちょっと聞いてみたじゃないです
か。聞いた聞いた。
であの時牛褒めっていう話がさ、知らねえなって二人とも言ってたんだけど、うん、その本にちゃんと牛褒め入っててさ、なんだこれメジャーな話なんだと思ってさ、うん、
そうか、
知らないことが世の中いっぱいあるなと思った、
うんうんうんうん、
っていうことですね。だいたいお時間ですけども、
うん
うん、何かお知らせとか、
うん、お知らせ、
俺がちゃんと あの時間通りにあげないからね、新井さんに殺されるっていう話。
いやいや、この間撮ったのもあげて、
うん、今日とか明日、
ね、今日のやつを来週とかにあげられれば、うん、まだ間に合うけど、うん、KPM で8月10日に配信ライブをやります。吉祥寺のバーバブってお店で、あのちっちゃい店なんでお客さん10人までにして、うん、あとはライブ YouTube 配信っていうので10日の14時から放送します。で投げ銭用のあの多分見られると思うんだけどね、ただで、うん、でもあのドネーションもあのできたらもうしてもらえると非常にありがたいっていうので、うん、ドネーションのサイトも立ち上げて、うん、っていうので生でやりますんで、なんかもう時間あったら日曜の午後なんで、遅く起きた朝には
昼だけどね
なんかそういうのあった、うん、
あった、
うん、やっぱり猫が好き、ね、
そう今言いたかったです
あの3人出てくる人、
そう
名前が思い
出せない、森尾由美とひぎ子とあれ
誰だ、
なんとか直美みたいな名前だった、
あ、松井
直美
さんね、うんうん、出てくる的な感覚で、
あとモグタン、
うん、王様のブランチ的な、
あとモグタン
ただいまっと朝早いんだあれ、
はい、う
ん、子供だから起きてる、
ああいうのやればいいのにね、モグタンとかね、
うん、ウィングマンとかね知ってるかな、ウィングマン、
勝田正和、
ウィング
後にああなるとは思わなかった勝田正和ね、
あんまり知らないん
だ、ちょっとエッチな漫画の方向に向かうと、
まあ、ウィングマンエッチだろうね、うん、子供にとっては結構、
う
ん、
そう
なんだっけあとはね、8月21日に滞空時間で、食野暮っていうね、山の中なのかな、なんか自然の、まあ、そこで作った野菜などを使った料理を出すお店で、ライブがあります。半野外みたいな感じなのかもしれないんだけど、
半野外、
あの横須賀の方に
半分の人が野外で半分の人は表に出されるみたいな、
体の半分からねこう屋根があって、このみんな こっちは外でこっちは中みたいなところの席が確保されています
地獄みたいなところだ
半分雨に濡れながら、うん、っていう、
で天気が良かったらそれはそれでいいってこと
だもんね、うん、そうそう、でお食事おいしいらしいんで、ただ限定30名ですから、ようやくということで8月21日にやりますと、うん、あとは滞空時間もレコーディングミックスもしてるんで出ると思うし、そのうちカセットテープ出すとか言ってた、で 多分そのうちあのフェイマスジャパニーズの方で、うん、あの東京都なんかでアートにエールをっていうキャンペーンやってたんだけど、うん、あれに通っちゃって通らせていただいて一曲そのうち動画で流れます、
うん、
でこれも見てねと、うんうん、いや通ると思わなかった
そうなの、
うん、そんな感じでやってますかね、
はい、
うん、
あとじゃあなんとかその辺に間に合わせるように新聞を作ります私。
あ、ライブね、うん、ライブ今まで溜まってんのあるんだけど、うん、
いや
もうずっと配れなかった
私ね原稿はもう集まってるけどまだできてない。
あ、編集
今年度発版が、
うん、
あとこれも配るところがまだ未定な夏休み特集号、ね、もう現在、うん、制作中です。ので私はなんか配れる方法を考えたよね。
うん、なんだろうね。
国分寺近辺の飲食店でよく置かれてるっぽいので、
うん、
見かけたら
、はい、
手に取ってくださいって。
これ名前出しちゃいけない
の。いいんじゃない。
個人的に配ってるって言ってた。
そうそうそうそう。個人的な活動として置いてるってどこだっけ。
統計大にあるって。
統計大の
東京経済大学
の今入らないからね、うん、校内。
うどん屋さん、ラーメン屋、
定食屋さん、ラーメン屋、ライオン亭にある、
ライオン亭さん、うん、うん、まあ配るところはそのうち出てくるよ。
そう、ね、
作ってるのがいいんじゃない。貯めといて。
そうね、
うん、
あと統計大の前の竹重食堂にもあります。
うん、うん、
あと大学近くのセブンイレブンって書いてあるの、うん、セブンイレブンってそんなの置いてくれんのかって思うんだけど、
あ、
うん、大学の、
まあ、いいんじゃない。
大学の下にセブンイレブンあるんだけど、
あ、そこで教え子がやってるとか。
やってないあとそこでからなんかライフサイズクラブ、クライブってところにもあります。
うんうん、
あるという噂です。
うん、楽々生態
院もあるあとどこかな、うん、あと何か言ってもらえば何部でもお渡し。
言ってもらえるわってね、まず来ない
そうだね、うん、自分からこう、
うん、まず来ない、
お願いしますって言かないとダメなんだ、うん、
そうか。
はい、じゃあそんなわけでね、
これ終わり、
これで大体終わりです。
曲もないし、
うん、今日曲もないしね、うん、
じゃあ終わりです。
はい、誰だっけ、
え、
うん、オタクの名前は
なんだっけ私は誰でしょう、うん、募集してます名前がないんで、
名前ナナシ、
うん、
ジョン・ドーみたいな、
うん、
名前あるじゃない、
うん、そろそろ飽きたな
早くないかそれ、
うんうん、
秋田県
秋田犬、
秋田犬ね、
あ、わさおでした
わさお死んじゃったよね
いやいや、ちょっと来たんだよ、
あ、来た、
今
来たのね、
うん、忘れ物がありまして、まあね、わさおでした。
ワン
今もう、うん、もう持ってるからみんな、あ、わさおだ
って、あ、わさおだって
ワン
すごい瞬発力だよねそれね、
うん、わさおだよ、映画作りました、いっぱい何本か出ています
そうだよ、
わさお今度からさ、なんかいいこと言ってわさおっていう、
ね、三つおだろそれもしくは、
うん、多分、ね、ネタがどんだけもつまんなくてもわさおって言ったら閉まるよねちょっとわさびっぽいしさピリッと
ピリッとね
閉
まるはい、あ、頭でした。
隣に塀ができたってね、
え、
壁
壁って隣に塀ができたってね、
うん、壁って違う、囲いができた
って
言っちゃった
詐欺に、ね、出ちゃったみたいな。
お後がよろしいようで、マサオでした。
サワオでした。
ピローズありがとうございました。
ありがとうございました。取ってつけてんじゃねえか。
アライゴー、アガツマヒロシの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナのの字、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。